火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。1月29日火曜日、時間の方7時になりまして、はじめの勝手に仕上がりでしばらくのお付き合いを願いますけれどもね、私パーソナリティのはじめでございます。よろしくお願いしたいんですけれどもね、もうなんかね、ほんまに雨がどんどんと降ってますね。これずっと降ってたんですかね。今日僕ちょっと家にこもってたんでね、わかんない、外出たらちょっとパラパラっと降り出して、やはりほんで私今草津の方から来るんですけど、こっちの方来るとやっぱ雪が残ってますね、ところどころに。やはりだいぶ違うんですね、温度がね。なんかこう違いを感じましたね、ちょっとね。やっぱ寒いですけれどもね、このとこ若干この間からずっと風邪をひいておりましたが、風邪は治ったんでしょうか。今一からでございます。
こんばんは、久米一郎です。
どうですか、風の方は。
え、もう、こんな声です、
ね。こんな声ですか。あんま変わったように聞こえないんですけどね。
あ、そうですか。あの、日曜日からね、はい、回った、ぶり返しましたね。
あ、ぶり返して。
うん。
あら。
もう、じーっとしましたね。
熱とかは
熱はね、ありましたね。
あ、そうですか。
あとね、昨日もね、昼間ぐらいですね。昼間から熱が上がったり、下がったり、上がったり、下がったり。
今年の風邪の症状ってのはどんなんなんですか、
う
ん、
僕はね、あの、鼻水たらーやったね、でも。知らない間にもう、意識なく、サラサラな感じの、
そうですね、
落ちておられました。びっくりしましたね。
ね、あの、私、花粉症なんですけども、はい、あの、今年は早くから花粉が飛び散ってるっていうとね、熱が出たし、おそらく、力さんは風邪なんでしょうけども、ね、あの、僕もね、ほんま喉とね、鼻がずっとぐずぐずした感じやったんですよ。まあ、ちょっと昨日ぐらい大丈夫ですけどね。
あんまり分からへんよ。
そうでしょう。分かりにくいんですけどね。もう自分で思ってるような感じですけれどもね。そうそう。だからね、なんか、まあ、風邪かなと思ってらっしゃる方もね、実は花粉やったりとかね。
で、急に来る時あるからね。
そうなんですよ。私になった時も本当に突然になりましたからね。ね、最初は風邪だと思い込んでましたからね。はい、皆さんもね、本当にね、突然やってくる花粉症、こちらにもちょっと早めから気をつけていただいてね。予防の注射とかしとくと非常にいいそうですからね。はい、またその辺も、皆さん注意して、もう風邪かなと思って風邪薬飲んでもこればっかりは治りませんからね。よくあることなんですよ。最初はもう風邪だと思って風邪薬を飲むんですけども、結局治らないでしょ。はい、私もとんでもない病気なんじゃないだろうかって思って、でね、心配される方
に、
そうそうそう、だからね、本当にあの風邪じゃなく花粉症の場合もありますしね、特に今年は割と早めから飛んでるなんて言ってますからね、まあ、こういう雨の日は若干楽なんですけれどもね、気をつけていただきたいなと思っておりますけれどもね、はい、そして1月29日ですから、もう1月も、最終週ですけれども ね、今月の、テーマですね、はい、今月のテーマは、フリーテーマ
です
ね、テーマなくやっておりますんでね、皆さんの、もう何でも結構ですので、ね、もうどしどしとメールの方いただきたいなと思っております。ね、アドレスの方は 99@815.fm まで、どしどしメールの方をどんどんいただきたいなと、このように思っておりますけれども ね、今日の1曲目なんですけれどもね、この間ちょっとテレビも見てましたらね、はい、この方たちで久々に出てらっしゃってね、僕結構割とね、どうですかね、昔からファンやったんですけど、はい、最近聴かへんなと思ってたらね、今度また新しいアルバムを出されるということで、まあ、そのプロモーションもあってテレビに出られてたんですけどね、まあ、今日は新しいアルバムの中からじゃないんですがね、この非常に個性的な方でございます。もうボーカルの方テレビ出たら非常に面白い、ね、
いつも頭抱えてる、
ね、そうそう、頭かきむしる方でございます。ここまで言ったら勘のいい方分かってらっしゃるかと思うんですけれどもね、もう今日はこの天気ですからね、ちょっともう何て言うんですかね、1曲目にはこの曲でちょっとこうパッと言っていただいて、勢いよく言っていただきたいなと思って、この曲をご紹介します。1997年のね、明日に向かって走れ、清野の歌っていうね、アルバムが、エレファント貸しましたけれどもね、そちらの方から一曲、息のいいナンバーを、せいので飛び出せ。音楽と
晩御飯です。
ややこしいコード弾きましたね、なんか。 ね、よくわからないアプローチでしたけどもね、どういうことでしょうかね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュア料理人今井力がですね、はい、とっておきのオリジナル料理がなんだというのをですね、はい、ご紹介いたします、ね、私がなんだかんだと選曲していくというこういうコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった料理、
今日はね、はい、ダジャレはないよ、
そうなんですよ ね、
里芋の味噌あんかけ、
なんかあったんですかこのあまりにもノーマルなこの名前
普通の料理の方みたいな、
ね、普通にこう全然何にも
でもね、もともとは料理についてのコーナーだから、ね、
もちろんそうですよ、
でも僕のダジャレが成功してるわけじゃない
でもね、はい、このコーナーの第1回の時からずっとそれを続けてきたわけですよ、あなた、突然この心変わりときたら何なんですかこれは、
いや実はね、あの作ってたよ、
はいはい、
作ってたんやけども、あのまあね、あの連絡を取り合いますじゃないですか、まあのね、はいはい、こんなん作りましたよ、
はいはいはい、
でね、先行で送っちゃったので、
はい、
で後々考えたらこれいけてないと思ってやめたの、
あ、尻込みしたわけですね
なるほど、そういや、ね、書いた書く手前で送ってしまったっていうのがあって、ね、
何らかの意図があってやめたわけではなく、ただ尻込みをしただけなわけ
で、ね、そうそう、アプローチはかけてるんだけ
どそうなんですね、なるほど、里芋の味噌あんかけで美味しそうですねこれね、
これね、まあ和風ですよ、
そうです ね、
ちょっと あったかい感じの方がいいかなと思ってね、
はいはいはい、
作ってみました、
はい、
うん、あの里芋ってね、はい、あのまあ皮むくの邪魔くさいじゃないですかね、
うん、そうです ね、
まあ、冷凍もで売ってますよね、あれだね、はい、まあ、あれでいいです、
あ、いいと、
まあ、できればあのそのまま皮をむいてね、
うん、
あの自分で水にさらしてちゃんとね、下ごしらえしてっていうのがいいですけども、はい、まあね、ちゃんと冷蔵のやつが、ね、ありますから、
うんうん、
それを使っていただきましょうということで、それをまあ買ってきていただいて、
はい、
冷凍もんですからね、気付けなあかんのは凍ってますから、
そうですね、
うん、これ中にしっかりちゃんと火を通さないとね、
そうですね、
生ではないんですけどね、うん、あの冷たいまま食べるわけにもいかない、
寒天中冷たかったらびっくりしますからね、
びっくりするよね、別にね、アイスクリームじゃないですか、
ね、そうですね、
で、まあ、レンジで温めてもらってね、
はいはい、
うん、一応常温に近くはしてもらいたい
な
というところ にして、
最初にね、
最初にね、
はいはい、
であの水気をね、はい、ちょっと取ってもらった方がいいかな、あの冷凍物を解凍すると水気が出ますので、
う
ん、
そうですね、
まあ、それだけはちょっと、やっていただきたい、
はい、
でその里芋にですね、はい、塩と胡椒をパラパラっと振りかけてもらって、
はいはい、直接ね、
うん、直接ね、はい、で片栗粉を、まあ、薄くまぶして、
はい、
全体に、ね、まぶしてもらって、はい、あの油で揚げちゃいます、
揚げてしまうんですね、うん、はいはいはい、
団子がなんか団子っぽくなる感じ、
なるほど、
うん、おう、まあ、それを揚げてもらって、はい、まずそれで里芋くんはちょっと置いておきましょう、
あ、置いておきますね、うん、はいはい、
で、さて今度はあんかけですよ、
はい、
ね、豚バラ肉のみじん切り、はいはい、一つまみぐらいですかね、
うん、みじん切りにしてしまう
んですね、みじん切りにね、
はい、
であのひき肉とかありますけども、はいはい、あれよりもちょっと大きめの感じにした方がいいと思いますね、うん、なるほど、
食感とか
はね、食感的にね、
なるほど、はいはい、
でそれを油で炒めるんですよね、サラダ油で炒めます、
はい、
できるだけ、火は通した方がいいですね、
あ、もうこの時点で、うん、ある程度も
ちょっとカリッとするぐらいの方がいい
かもしれない、まで火を通して、
うん、
はいはい、
で昆布だしを2分の1カップ、
はい、
でフライパンに注ぎ入れます、
その豚バラ肉を炒めてるところに ね、
はいはい、入れます、
はい、
でまあ、ちょっと煮込みますよね、はい、でそこにお味噌を小さじ1、
小さじ1、
うん、みりんを小さじ1、
はい、小さじ
1入れて、
はい、
煮込みますね、
昆布だしにさらにね、うん、お味噌小さじ1と、うん、そうそう、みりんを小さじ1、
そう、
はい、
でそれを水がね、うん、だしの方が入ってますから、
はい、
それがまあちょっと少なくなるまで、
うん
うん、
あ、じっくり、もうじっくりと、
じっくりもう、
はいはいはいはい、
水気が飛ぶように、
はい、
まあ、半分ぐらいになった方がいいですかね、
はいはい、
うん、そこにごま油を小さじに入れて、はい、これまあコク出すためなんですけどね、
なるほど、
ごま油
香りもいいです
ね、
そうですね、はい、
で最後に水溶き片栗粉でとろみをつけると、
なるほど、
でとろみついたところに、うん、はい、器に里芋を盛り付けまして、
はい、先ほど置いていたやつですね、
ね、
はいはい、
あんかけをさっとかけまして、はい、ちょっと彩りがね、
そうですね、
地味
ですね、
地味なんでね、
はいはい、
刻みネギの、まあ、緑系を足してもらって、
はい、
でごまをすりごまをね、はい、まあ、パラパラっとかけてもらって出来上がり、
なるほど、
うん、 そうです。
なるほどね。
で、まあ、里芋ってね、はい、温まるとこうなんていうかな、ほこほこ、
そうですね、
しますし、ね、
我々猫舌にはもう非常に大変な、
危険な感じなん
ですけどね、ぐらいほこほこしてますよね。
で、まあ、もっちりもしますから、
はいはいはいはい、
ね、この食感を楽しんでいた。
なるほど。
で、まあ、田楽風にね、まあ、お味噌が。
うん、あ、お店入ってますからね、うん、なるほど、田楽風になるわけですね。まあしかしね、田楽風といえど、そうですね、またちょっと、
うん、なんか強風な感じに見えるかな、あんをつけるとね。
なるほど、栄養に言いましたね今。そうそうね、お上品なふりしましたね。
お上品なふりさせていただきます、
なるほど。あ、そうですか、昆布だしで、うん、なるほどね、里芋の味噌あんかけ、
はい、
里芋はね、うん、僕以前ちょっとご飯食べに行ったところでね、はい、里芋の天ぷら、
あ、なるほど、
美味しいんですよ、
はい、う
ん、
美味しい
です。塩だけでね、いただいたんですけどね、はい、あれでも非常にこの里芋っていうのはもうなかなか大活躍でございますね。
そうですね、
こういう食べ方もあるし、
そうそう、
天ぷらもあるし、まあ、
それがヒントになってるといえばそれなんですけど、ね、
ああ、そうなんですね、
はい、僕の、まあ、行きつけのね、
はい、
串揚げ屋さんが、
はいはい、
いろんなもん揚げてくれるんですけどね、はい、トマト揚げたりとかね、はいはい、アイスクリーム揚げたりしてくれるんですけど、その中に里芋があったんですね。それをなんとかちょっと、もう器に盛れる感じのね、
はいはい、
しようかなと思ったらこれを考えました。
なるほどね。あれなんでアイスクリームとかあげようとするんでしょうね。
あれね、危険な感じのね、
あれよく疑問に思うんですけど、なぜアイスクリームを天ぷらにするんだって思うんですけど、
ね、思ったんですよね。最初に考えた人は偉いよね。
ね
え、
ただ最初は多分冗談のつもりだったんじゃないでしょうかね、おそらく。
僕食べたことないんですけど、火通ってるんですか。
火はね、
溶けてしまいますよね。
そうそう、中は冷たい。
中は冷たい
、
うん、
でも溶けてる、
溶けてる、溶けてるというか
表面、
そうですね、
が
ちょっとドロッとした感じ、
ドロッと。
なぜ天ぷらに普通にそのまま食べればいいじゃないですか。ねえ、
そうですね、
まあ、デザートやからね、あれも、
そうそうそうそう、
デザートが天ぷらですか。
そうそう、天ぷらなんだけど、デザート。
なるほどね、まあまあちょっと脱線しましたけれどもね。なるほど、里芋、なるほど、ね、里芋、うん、まあ、というわけでね、まあ、選曲なんですけれどもね、うん、もう里芋、もうこれもね非常に困りました、私ね。食べたこと、この味噌、うん、なんていうんですか、田楽風っていう、はい、これ食べたことがないんでね、はい、さっきも言ったように、こういう、里芋煮たやつとか、天ぷらしか食ったことないですからね、はい、どうしようかなと思いましてですね、で、いろいろちょっと調べたわけですよ。そしたら、里芋っていうのはね、うん、まあ、タロイモとかね、いろいろあるんで、はいはい、まあ、葉の部分は随気という食用にされるというよりもあるんですけどもね、もともとは熱帯アジアを中心として、重要な主食にもなっているタロイモ類のうち、最も北の方で栽培されるものであるとかね、はい、日本には縄文時代に伝わったとされるというふうにね、まあ、なんかこう日本のもの的な、最初から日本のものやったのかなというイメージだったんですけど、ね、なんとなくね、でもまあまあ、その縄文時代の人とか、いろいろ見てたんですけどね、はい、まあ、一番ちょっとパッと引っかかったところがですね、うん、里芋っていうのはね、花が咲かないんですって。
花がないの。
花がないんですよ。
ほっといてくれ。
自分で言いましたね、あなたね。
ここかなと思って。
ああ、なるほどね。花がないらしいです。はい、まあ、咲く、うん、花が咲くものも種類もあるらしいんですけども、はい、確率は非常に低いらしい。
低い。
ね、毎年開花するような種類のものもあるんですけど、ホルモン処理をしても、うん、ほとんど開花しないものまで様々あるということでね。花がないんですよ。寂しいでしょ。
寂しいね。
そう、花がないと
悲しいな。
やはりね、我々もよくライブ終わった後にね、はい、なんかこうみんなと喋ってる時にね、もうついついね、あいつ花がないからなんてふざけて言ってますけど ね、その花がないわけですよ、里芋。まあ確かに地味な
地味な、
ね、食べ物ですけれどもね、なんと土の中にいる時も花がないんですよ。
料理に何も関係ないですね。
関係ないんですけどね。まあ、花がないところにちょっと引っかかったんです、私は。ダメでしょうか。ね、まあ、そして、カーンになりましたけどね。カーンならないと、これ、うん、曲紹介いけないですね。困ったなと思いますけれどもね。まあまあ、ほんで、まあ、一つは、うん、日本の、なんとなく日本のイメージじゃないですか。うん、田楽といい。 そうですね、あの里芋という、ね、まあ、
恐怖ですから、
イメージがね、恐怖って言われるとまたこれ曲紹介しにくいんですよあなた。
あ、そうですか。
人の段取りっていうものがあるんですからね、はい、あなたちょっと考えてくださいよ、はい、いや、まあ、花がないというところに引っかかりましてね、私ね、まあ、そして、まあ、日本人のアーティストでいこうといろいろ決めまして、先ほどかけたあのエレファントカシマシの、ね、はい、曲も一瞬考えたんですけどね、あの昔の侍っていう曲があるんですよ、エレファントカシマシね、それもちょっと考えたんです、うん、こうなんか侍のイメージないですか、里芋とかの料理ってよくああいう時代劇にも出てくるでしょ、芋の煮、そうそうそうそう、出てくるでしょ、うん、まあ、そういうイメージもあったんですけどね、まあ、とりあえずでも、まあ、何度も言いますが花がないところにちょっと、うん、私引っかかりましたんでね、今日はもうね、単純にタイトルからこの曲を聴いていただきましょう、うん、奥田民生で花になる。はい、聴いていただきました、奥田民生さんで花になる。
花になる、
ね、ね、花がない、
僕は
じゃあ、あなたとは言っていないです
よ。
ね、まあ、まあそこに無理やりこじつけましたけれども ね、うん、ね、まあまあ、あのタイトルにね、はい、ダジャレがあるとね、うん、私も何やかんやと文句言いますがね、はい、曲を選びやすいんです。
あ、そうですか。頑張って考えましょう。
いやいやいや、しかしそれに頼らず ね、 ね、私 も
う腕を振るんじゃなくて、
ね、もちろんもう、あのこういうきちんとしたタイトルで、私はもうこれからもうちょっとね、しっかりと選曲していきたいなと思いますけどね、ね、寄ってたかってこう曲に行きにくい雰囲気を作られることもなくね、次から
そんなにいけるよね、流れるように
流れるような感じでいきたいと思いますけれどもね、聴、ね、はい、いていただきましたけれども、というわけでですね、まあまあここのところのね、うん、まあ、話題といいますとね、やはりマラソンがありましたね、
ありましたね、
あれちょっと感動しましたね、
もうあんな系になるんですよ、ですね、人間って
それでも2時間40分でしょ、
19位でね、
でしょ、うん、まあ、あの状態やけど、すごいことですよね、
それだけで、トラック入った時でもその、ね、人いい日かったからね、抜く人いなかったから、そうですよね、そこの第一集団からえらく離れてるんやろ
ね、
だから、
ね、でもあの状態で抜きにくいでしょうね、もし選手、まあ、真後ろ走ってたとしてもね、
何事やろ
う
やろ
う
ね、
ちょっと抜きにくい感じしますけどね、うんうん、あれでも3回か4回こけはったでしょ、
そうそう、
ね、なんていう人でしたっけ、
福士
さんですね、うん、あの方ね、もうかなりだから、あの気は熟したなんて言ってはったけど、あの結果やって、厳しい意見もかなり飛び交ってましたけど ね、
まあ、ね、
私ちょっとやっぱ、まあ、感動しましたね、あの姿はね。
そうそう、でも、もう行き着くとこまでやる気だけは前に出てるよね、そうですよね、確実にね、
もう最初いきなりすごい前にやりましたからね、
30キロまではもう独走状態、
独走状態、
あれももう本人はトラック競技のね、うん、もう第一人者みたいな感じでやってるから、ね、あくまで強いのはもう最初から分かってた
って、あそこからっていうことですよね、
でもいきなりやもんね、32キロ地点からもういきなり、
いきなりガクッとこうスピード落ちましたね、
ガス欠っていうのはあれを
まさにそういう感じですね、もうね、でもあれ本当にこうちょっとあの立ち上がってね、また進んでいく様が ね、やはりちょっとこう私は、まあ、いろんな意見ね、うん、あるでしょうけど、ね、もう私はちょっとこう いいなと思います、そうそう、また次がね、次どうされるのか知りませんけれども ね、またマラソンチャレンジされるのかどうか知りませんけど、うん、次はまた今度はすごいんじゃないですか、
ね、頑張っていただき
ね、ちょっと難民の人じゃないですからね、あの方いろいろトラック競技ではね、
う
ん、もう6連覇とかいろいろされてるわけですからね、記録持ってらっしゃいますしね、うん、そしてまあ同じようにスポーツの話題ではやはり大相撲、はい、
ね、
好きなんですが、ね、あれはあのテレビでもおっしゃってましたけどね、うん、すごい空気やったらしいですよ、やはり、
ね、もう あの会場
は、そうですよ、そして一度あの白鵬さんですか、
うん、はい、白鵬、
ね、白鵬さんですね、はい、一度浮いたでしょ、浮きかけたでしょ、
そうそう、浮きかけた、
ね、あ、やばいのかなと思ったらこうまた持ちこたえて、
そこからガッと投げて、ね、あれは大変
すごかったですね、うん、まあ、もちろんね、あの割と朝青龍さんがですね、うん、割とヒールな感じになってますからね、もうかなり場内の盛り上がりもすごかったなと思うんですけどね、終わってからのインタビューでもね、あの休んでた横綱には負けたくなかったとか ね
かなり直接的な、
そうそうそう、しかもね、今日テレビ見てたらね、うん、1日明けてね、はい、今日またインタビュー受けてはったんですけどね、うん、あの今回良かったですねみたいなことでインタビューされてはったんですけどね、うん、なら、あの2場所連続、うん、1人横綱で頑張ってきた、はい、成果が出たんだと思いますか、なんかね、うん、そういうね、それまたチクリですよね、これでまた次が面白いですよ、
う
ん、
そうですね、
次また今度朝青龍さんはこれ燃えますよ、
ね、
朝青龍さんっていう言い方も変ですけどね燃えますよ、それは、ね、あんなも負けてなるものかってなりますからね、
因縁の対決
になりますよ、これもちょっと面白くなってきましたね、うん、私正直あんまり相撲はね、はい、あのそんなにたあのいつも興味を持って見てるわけじゃないんですけど、はい、ちょっと今回はね、
今回ね、やっぱり後半戦からはね、
後半戦
ね、やっぱり息飲む感じやね。
そうそう、朝青龍さんがそれこそ ね最初の方にいきなりだいぶ格下の人に負けはったでしょ、ね、 うん、そこから始まって、ね、あ、やっぱりあかんのちゃうかいなんて言ってたら、もっとやっぱりでも強いじゃないですか、
ね、そこからずっとね、
ずっと勝ち続けて、で最後のあの大一番ですよ、ですね、うん、ちょっと感動しましたね、あれも、ね、かっこよかったですね、見応えがある感じですね、うん、そしてまた次につながる、
そうそう、
次を期待させるような感じですけれどもね、まあ、スポーツの話題といろいろございましたけれどもね、まあ、そんな選手なんですけれどもね、うん、今一からライブを金曜日、
はい、やりました
ね、どうでしたか、
はい、あのね、はい、まあ、ベースを2人でね、はい、落ち着いた感じで
デュオで
やってたんですけどもね、はいはい、まあ、1、2曲スッといったんですけどね、はい、まあ、ネット放送ね、はい、見ていただいてる方はね、
はい、
魔の3曲とか言ってたところがあったんですけどね。
そうですね。まあ、ご説明しますと、はい、ネット放送でのみ、ね、
うん、やってる
方の、はい、番組でね、今市からがついつい、
先走って
ね、冗談で言ってたんですね。はい、3曲目が良かったですね、なんて僕が言ったら、ちょっととちりましたけど、なんて言ってたけど、はい、本当にとちったんですね。
本当にとちりました。びっくり仰天ですよ。
ああ、そうですか。
もう固まりましたね。
固まりました。
はい。なんか呪いがかかってたのかなと思うぐらい。
いや、それ見たかったですね。
本当にね、
その姿は。
もう簡単なフレーズなんですよ。
ええ、
2回出てくるんですけどね、ええ、曲の中に、ええ。2回ともとちりました。
あ、同じとこで。
はい。
はあ、そういうことがあるんですね。
もうね。
キャリアの長いギタリストにも、そういうことは起こるわけですね。
本当ですよ。
ああ、そうですか。ね、
何が起こるか分からない、スポーツと一緒ですよ、
スポーツ一緒ですね、
本当にこれは、
まあ、僕は割といつも特にね、アナログボックスで立たさせていただくステージでは、うん、もうかなりスポーツやと思ってやってますから、うん、私のライブはもう歌うというよりは走る感じですからね、うん、どっちかというと、なんていうんですかね、実際今ステージは狭いですから走らないですけども、うん、走ってるぐらいの、
まあね、勢いでね、
そうです、そうです、うん、もうね、それこそもう約1時間走り続けてる感じで私ライブやってますからね、うん、スポーツだと思ってますからね、はい、もう何が起こるか分かりませんね。
本当に、なるほど、まあ、普通だとね、
はい、
立ち直るんですよ、普通は1曲ぐらいやっても、
うん、なるほど、
最後まで引きずりますね。珍しい。
何曲やったんですか。
ね、6曲やったんです。
6曲やって。
まあ、一応ね、アンコールはちゃんといただきましたけど、ね、
はいはい、
で、まあ、7曲やったんですけど、
ね、ちょうど真ん中で。
真ん中でね。
やらかしたわけですね。
もうね、びっくりしましたね。
あ、そうですか。まあ、それはそれでお客さんも面白がってたじゃないです
か。面白がってましたよ。
ね、
やりよった。でも、お前ら小学生かと思いましたよ。
なるほどね。私ちょっと諸事情ありまして行けなかったんですけれどもね、ちょっとそのサマー見たかったですね。
サマーはね、結構焦ってましたよ、違う意味の、
違う意味で、あ、なるほど。またそういうところも見てみたいですけれどもね。なるほど、まあ、まあ次はね、うん、ライブお互いにちょっと今のところ、決まっておりますんでね、
はいはい、
チキンソウルも次は3月ですからね、今のところ、お知らせするライブはないんですけれどもね、うん、そうですか、まあ、次のライブまた楽しみにしたい
な、ね、そうそう、今度はね、今度は頑張りますから、いやいや、いつも頑張っておりますからね、
これで頑張らへんだみたいに聞こえますからね、
いつも一生懸命、
いつも一生懸命ですよ、
これは私の合言葉です。
なるほど、なんか選挙にでも出るんですか、あなた。
そろそろ
ねえ、なるほどね。というわけでね、うん、次の曲なんですけどね、はい、次の曲は今一からセレクトでございますけれども、
これね、ベッドミドラ、
ベッドミドラ、
僕結構好きなんですよ、この、はい、エンターテインメントにすごい、
そうですね、女優さんとしてもすごいですしね、うん、
コンサートでもすごいからね。
あ、そうですか。
うん、コントとか入れるんよ、
へえ、ライブの中に、
ライブの中にもちゃんと、だからほんで、映画にも出てるから、それのパロディーをやってみた
り、ね、はいはいはいはいはい、
で、まあ、ダンスもやっぱりすごいし、
なるほど、
で漫談もできる人やからね、この人は。
漫談、
うん、まあ、向こうの、ね、アメリカンジョークやけど、
はいはいはいはい、
ちゃんとそういうものも入れ持って、
お、あ、そうなんですね。
だから歌だけを聞かすとかいう感じではない、
ないんですか、
うん、話も聞けて、で、まあね、演劇も見られて、
ほうほう、
コンサートで最後は涙みたいな、
涙、なるほど、ね、まあ、有名な映画も、ね、結構ございますし、ね、うん、まあ、なんといってもローズ、
ローズです ね、この人、
ジャニス・ジョプリンをモデルにしたいんじゃないかと言われてる
の
も、
う
ん、
もうまるっきりそうですね、あれ、
ね、1970年代ですかね、
ま
あ、有名な映画ですけれどもね、うん、まあ、以前もね、映画特集の時にも、はい、その曲かけましたけれどもね、うん、もうエンディングのところの曲なんか非常に有名ですから ね、もうだから今から思ってもだいぶ前ですよ、20年以上前の話ですけれどもね、うん、今も活躍されて、
今はね、あ、でも出てないね、映画も作ってないもんね。
そうですね、最近は名前をちょっと聞かないですね、うん、
まあ、結構いいお年なので、ね、もう、
あ、そうでしょうね、
うん、そうそうお仕事もされることはないと思うんです。
なるほど、
まあ、今日持ってきましたのは1988年の、
はい、
ビーチェスっていう映画かな、
はい、
うん、に入ってる曲なんですけども、
はい、
愛は翼に乗ってっていう うん、これも多分ね、あ、これかっていう感じの、
あ、皆さんも
多分知ってる、
あのタイトル知らなかった方も、うん、曲を聴けば、
聞けば、
あ、これは知ってるぞと、
聞いたことあるよっていうのもね、あの1989年、次の年ですね、
はい、
グラミー賞最優秀レコード賞をちゃんと取っておられます。
あ、そうなんですね、うん、この人ももういっぱい賞取ってますからね、そうそう、今までにね、うん、
グラミー賞も4回取ったみたい
ね、うん、あの歌の方でも、ね、うん、女優さんとしてどちらも賞取っている方ですからね、そうそう、珍しいですね、それもね、
うん、あっちこっちね、
うん、どちらもできる方っていうのはね、すごいですけれどもね、なるほど、ベッドミドラーの、なんていうんですか、愛は翼に乗って、なるほどね、うん、そうですか、1988年、なるほど、バラード、
バラード、
バラード、やはりバラード、
ちょっとスケールの大きい感じ
ね、この方の声はやはりバラードで生きてきますね、
生きますね、
なるほど、うん、そうですか、じゃあちょっと皆さんもじっくりね、
はい、
このちょっと雨の相場降る中で、うん、車なんかに出したらしてらっしゃる方もね、ちょっとゆっくり聞いていただく感じ で、ね、なるほど、では曲紹介の方お願いします、
は
い、
ベッドミドラーで愛は翼に乗って。チキンソルのこの一曲、
ね、
ね、
おしとやかに、
おしとやか、
おしとやかっていうのもおかしいですけどね、
ね、おしとやかな感じ、
おしとやかな感じできましたね、先の曲に合わせたんですか、
そうそう、
あ、
なるほど、一応ね、
一応ね、いい感じの曲でしたね、
つながりをね考えて、
なるほど、つながりも考えられる、さすが。ねえ、
ね、この間で、この間のライブでできなかったこと、
あ、なるほど、
今ここで、
ここで
実践させてい
ただきます。ねえ、貪欲な男でございますけれどもね。
何でも肥やしにさせていただきます。
なるほど。というわけでね、そんな貪欲な、今一からのチキンソウル、この1曲のコーナーでございますけれどもね、今日はどういった曲を、
今日はね、あの、はい、大沢慎一。
大沢慎一さん。
うん、はい、モンドグロッソっていう。
モンドグロッソ。
っていうバンドというかね、ユニットなんですけども、はい、この人滋賀県出身なんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、
へー、
これね、前にコブちゃんワールドのコブちゃん来てましたよね、
はいはい、
ね、服飾関係、洋服関係のお仕事をしてた時に、
はいはい、
あの大沢君とか言うてね、
はい、
だからあの音楽で全部ご飯が食べられる 夜になるまでは、
はい、
そのアパレル業界におられた感じの人
なんですね。へー、うん、モンドグロス、
モンドグロス、
名前は聞いたことあるんですね、うん、ちょっとあんま詳しく知らないんですが、
どっちかというとね、その、ディスコ関係ですね、
ほー、うん、そういった感じで、
ただ僕らがもうディスコとはもうだいぶ変わってる感じの、
ね、
トランスとか、
ああ、
あのビコボコビコボコビコボコビコボコ
いうやつですね、
そういう感じの
何の音なんやろうっていうやつですね、
そうそう、すごいあの機械的な、
サタデーナイトフィーバーでは決してないわけですね、
全然
ない、なるほど、ね、なるほど、はいはい、
うん、まあ、それを京都で、はい、バンドを結成して、
はい、
まあ、プロデューサーであり DJ だからサラマースもちゃんとしながら、
はいはい、レ
ーシスト、ね、う
ん、
そうそう、
はいはい、
ね、でミキサーとか、まあ、プロデューサーをやってるってことなんですけども、
はい、
やっぱりこの人が一番その得意とするのは人のプロデュース、
ほう、
結局、まあ、プレイヤーでもあるんやけども、
はいはい、
まあ、僕が好きなのはあのバード、
バード、
うん、京都出身ですね、この子も、
あれも京都なんですね、
京都、
あ、バード、うん、なるほど、選手をかけしたあのオリジナルラブの、
はいはい、
田島孝夫さんもプロデュースやったことがありますけどね、うん、ーバード
は、はいはい、デビューアルバム、バードのデビューアルバムのね、大沢慎一、
この方がやっておられる、
ね、うん、プロデュースです、でその時のライブビデオを見てると、はい、本人がベース弾いてますからね、
うん、あ、そうなんですね、うん、
だからあのお客さんもそれを知ってるので、
はい、
大沢慎一がベースを持ってそのベースソロをするときには前に出てるときはひときわ、
なるほど、
もう
注目が、
うん、
多か
ったね、集まるわけ
ですね、なるほど、
まあ、実際あのまたねバードのこの曲もね、
はい、
かけてみたいなと思うんですけど、まず
は、はいはい、
あの気になったところで言うと、
はい、
この人っていうのは、
はい、
あのモンドグロッソというバンドはバンドだったんですけど、
はい、
後にやっぱり一人で、
なるほど、
みんなあの避けて通っていったのかな、
なるほどね、まあ、一人で、
まあ、一人でもう
制作していくようになるわけですね、
という形で、はい、モンドグロッソというバンドをやったんですけども、
はいはいはい、
まあ、その辺がね共通する部分と、は
い、チキンソウルと、
ね、
なるほど、
また趣味の一つが料理という、
は
い、
おかなり今一から的な、
ね、あーとか、ね、
一回音楽と晩ご飯しに来てもらえますか、
ね、そうですね、本当にマジで滋賀県出身、
そうですよ ね、
ね、 別にね、共通点あるんじゃないですか、
あるんですね、
オファーかけてみようかな、
なるほどね、まあ、オファーかけれるほどの共通点でもないですけど、ね、
ないですね、そんな人滋賀県にいっぱいいますよね、
音楽もやってて、
そうそう、
ね、料理もする方いっぱいおられます、
いっぱいいます、
たくさんおられますけれどもね、
ダジャレはどうなんでしょうね、
あ、だそうですよ、そこが問題ですよ、
問題ですよ、
ね、
やはりここで共通点見つけると、かなり大きなポイントかもしれない、
ちょっとでもこの方のファンが減るかもしれませんね。
いやーどうかな。新たな開拓も、
ね、開拓も
できる。
なるほど、なるほどね。貪欲ですね、サルが。なるほど。
はいはい、まあ、この人のね、はい、まあプロデュースっていうと、はい、まあ、先ほどのバード、はい、でウーア、マンデー・ミチル。
あ、そうなんですね、うん、個性的な方ばっかりですね。そしてま
たね、そうね、
あのウーアといいね、マンデー・ミチルさん、うん、はい、ね、うん、もう個性的な方ばっかりですね。個性的な女性シンガーの代表格ですよね。
あ、もう一人いますね、はい、チャラ。
ああ、もうすごいですね。なるほど。なんか、ね、普通に歌い上げる人はあんま好きじゃないんでしょうか ね、 うね、この方。なるほどね、個性的なメンバーを支えてらっしゃ る、
で、ね、僕気になったのはね、はい、2003年に出た、はい、モンド・グロッソとしては最後のアルバムなのかな、
はい、
ネクスト・ウェーブっていう、はい、アルバムに出たんですけども、はい、その時のね、2曲目かな、
はい、
ボーカルがね、ボアちゃん。
あ、そうなんですね。
ボアも歌ってるんですよ。
あ、
もうそれに聞かれてね、僕一回ね、ちょっと音源を仕入れました。
なるほど、うん、あ、そうなんですね。
僕ね、ボア大好きなんですよね、意外と。
あ、意外と嬉しそうに言ってますね。その嬉しそうな言い方は間違いなく歌じゃなくて、あなた、うん、ボアちゃんを好きでしょ。
ボアちゃん
その言い方は、
いや、あのね、まっすぐね、こうまっすぐな感じの女の子っていうのは好きじゃないですか。
まあまあ、そうですね。そう、これであのカーンなってますよ。これでテレビでコマーシャルかなんかで見たら、すごく大人な感じになって
きたね。
なってきありましたね、綺麗、うん、な感じにね、可愛らしいのからなんか綺麗な感じになって来られてましたけどね。
一人の女性になっていくのかな。
嬉しそうに出ますね。そういう話するとき一番嬉しそうに言いますね、あなた。なるほど。あ、そうですか。
まあまあ、あの、ボアちゃんの入ってる、はい、ボーカルも
ボアちゃんですからね。あなたもすでに言い方勘、いただきまくりですよ。
このアルバム自体はダンスミュージックなんですけども、
はいはい、
あのハウスですね、
はい、
ハウスドッグンドッグンドッグン
の、はい、ハウスミュージックっ
ていうね、四つ打ちっていうやつですね、はいはい、俗に言うね、うん、それを大胆に導入したアルバム、ね、
なるほど
ね。で、その中に、
はい、
今日紹介するのはウーアが歌ってる曲
です、
うん、最初ね、ボアちゃんにしようかなと思
ね、ウーは呼び捨てで、ボアはボアちゃんですからね、あなた。
まあ、この辺はね、格は、格差社会でござい
ます。いやいや、それはあなたの中の。
あ、そうですね。勝手なね。
スキン度合いの格差でしょ、それは。なるほどね。
今日はね、やっぱりね、あの、ウーはもね、やっぱ僕大好きなんですよ。
はい、いいですね。僕も大好きです。
曲
も、うん、多いですしね。以前も番組でもね、一、
う
ん、回、あの、アントニオの歌、ね、おかけしましたけどもね。ね、
まあ、今日はそれをね、はい、持ってきました。
はい、うん、では曲紹介の方
じっくり聞いていただき
ます。はい、お願いします。
モンド・グロッソフューチャーリングウーアで光。Yeah.
飾りでも
飾りでも。はい、聴いていただいております曲はアナログボックスで情欲でございますけれどもね、はい、というわけでね、
メールの方が、
はい、
やってます、
はい、
ラジオネームリンさんから、ね、
はい、
皆さんこんばんは、
はい、
以前はなんてことない火曜日が、
火曜日が
この番組が始まってからというもの、
はいはい、
ワクワクする火曜日になっているリンです。
おー、ありがとうございます。
これからもずっと聞かせてください。
なあ、ありがたいですね。
ありがたいお話
ですね。ありがたいお話、ありがとうございます。
ありがとう
ね、こう言っていただけると我々もね、どんどん調子に乗っていきたいなと思いますけれどもね。ね、というわけでね、どうしどしメールの方もいただきたいですけれどもね。来週。
来週、ね。
来週はもう2月に入りますのでね、はい、2月の4日の放送になるんですかね。
あ、
5日ですね。ごめんなさい。
はい、
2月5日の放送になりますんでね、2月のテーマなんですけれどもね、はい、寒さ対策。
寒さ対策。
あら、なんだっけ
寒くて言葉が。
藤山神大先生みたいな喋り方になってますよ。
もしもし。
あなたの寒さ対策。で、できればですけども、はい、まあ、なんて言うんですかね、地球に優しいような感じの寒さ対策なんか聞かせていただけるといい。
エコな感じですか。
エコな感じのも聞かせていただけると嬉しいですね。またそういうのも参考にしていきたいなと思いますしね。
はい、
と言いますのがね、この間私ね、はい、
アース。
今映画館でやってるやつ、はい、あれを見に行ってきたんですよ。うん、やはりね、
はい、
人間たちはいろいろ考えないといけないみたいですよ。これから、ね、これからやはりもうね、あの白熊の姿を見たらね、はい、 あの北極熊ですか、北極熊の姿を見たらですね、うん、やはりそう考えざるを得ないです、うん、やはりね皆さんいろんなところでね、はい、エコー、まあ、いろんなことをやってらっしゃる方今多いですからね、うん、ああいう、まあね、あの買い物袋一つとかね、はい、あと、うん、マイ箸ね、うん、まあ、そういういろんなエコーが皆さんにあると思うんですけれどもね、寒さ対策の中にもあるんじゃないかなと思ってね、はい、まあ、一つそれがなぜ思いついたかというのはね、あの、まあ、あなたですよ、うん、今市空手行くとね、はい、あの湯たんぽ、
はい、湯たんぽ出します
ね、あのペットボトルに水をたっぷり溜めてね、はい、こたつの中にずっと入れておくんですね、
う
ん、でまあ、普通にこたつ入って食事してる間もずっと入れておくんですよね、はい、で寝るときそれ出したら、はい、あったかいんですね、あれ。
あったかいですね。
湯たんぽ代わりに。はい、あれ、賢いですね。
ちょっとソーラーパワーチック。
そう、まあ、ソーラー、まあ、こたつの力ですけれども。ね、でも、まあ、こたつでせっかく温まってるわけですから。
一緒に使った方が
ね。そうですよね。あと、それとか、まあ、思ったのが同じように、まあ、こたつ出しなければね、はい、例えばお風呂のお湯、
うん、
抜く前にね、はい、ペットボトルに入れて、うん、もう、あの、入れ物をしっかり拭けばね、それでまた、
使える
湯たんぽになると思いますしね。はい、いろいろ、まあ、そういう地球に優しい、うん、寒さ対策。はい、まあ、地球に優しいというところに、あまり重点を置くと、うん、あのね、皆さんも考えすぎてしまうと思うんでね、はい、あのまあ、寒さ対策ということがメインでございますのでね、うん、またそういったことをいろいろ聞かせていただきたいなと思っております。それとね、来週は、うん、今の映画の話じゃないですが、久々に映画特集をやりますんで、
うん、
映画音楽なんかとか ね、あと好きな映画のお話とかね、はい、そういうのもまたメールの方でどしどしいただけると、うん、嬉しいかなと思っております。 そうですね、うん、それではまた来週もね、来週は2月5日火曜日ね、はい、また時間の7時から、うん、はじめの勝手に仕上がれてしばらくのお付き合いをまた願いたいと思います。今日もね、相棒今井力と、はい、そして天の声サイモさん、はいはい、そして私はじめでお送りしました。また来週も聞いていただきたいと思います。それでは皆さん、お気に、
さよなら。チキンソウの勝手にされました。こんばんは、チキンソウの今近いでございます。本当にね、風が長引いてまして、本当にね、辛い今日この頃ですよ、本当。あの、普段ね、風邪薬をとか、普通お薬っていうのは大体ほぼ飲まないんですけども、まあね、あの、うがんの力とかね、ああいう胃袋系のものは、まあよく飲むんですけど、日頃頭痛がどうのこうのとかね、そういうようなものはあんまり飲まないんですけど、だからね、結構ね、効くのは効くんですよ、いつもね、ほんとでもね、効かないのかな。もう1週間経って治りかけて、また繰り返すみたいな感じでございましてね、もう大変ですよ本当に。まあ花粉症よりはマシなのかな。花粉はまだここから春にかけてとかずっと続きますからね、本当に大変なんですけども、花粉症の調子はどうでしょうか。それではアナログボックスのはじめさん、顔色悪いね。
どうも。
かなり顔色悪いよ。紫色やもう
でしょ
う、うん、
これね、この局のね、スタジオにずっと置いてあったんですよ、
はい、ね、置いてあったね。
でもね、あの、うん、さっきの勝手に仕上がれのね、はい、本番中もいつつけようかと思ったんですけどね、うん、これつけると非常に喋りにくい、
ね、喋りにくいね、
痛いんですよね。そう、もう節分の季節ですからね。
そう、まあ、来週はもうね、
皆さんに声が届いてるのかちょっと私心配なんですけれども、ね、
まあ、多分おそらく届いてると思う。
大丈夫ですか。
僕もね、最初かぶろうと思ったんですけど、ね、眼鏡がね、刺さって痛かってね、ちょっとそれ無理がありましたね。
これちょっとやめます、痛い、
やめた。あ、どっちにしても顔色悪い
ことはない。あまり変わらない。
変わらない。
なるほどね。なるほどね、じゃないですよ。私は健康ですよ。
健康ですか。まあね、シェイプアップもしましたからね。
そうそう、どんどん痩せていってますね。しかもね、はい、これね、選手も痩せていってる話をしてましたけどね、うん、最近なんか特にね、まあ相変わらず食べてるわけですよ。
は
上にね、僕、このどうですかね、2、3週なんかで言うと、甘いもの好きなんです。
あ、なるほど。
チョコレートとかね、
はい、
ああいうもん大好きなんですよ、はい、今日も来る時もね、うん、あ、なんていうんですかね、中にクリームの入ったパイとかね、はい、食べたりね、あとよくちょいちょいアップルパイとかね、うん、食べたりね、
はい、
割とね、甘いものまでだいぶ食べてるんですよ、
う
ん、
ああ、それでも太らない。
太らない。
僕なんかね、昨日もね、ええ、ちょっと買っちゃったんだな、シュークリームを。
はいはい、ついついダイエットしてると言いながら、
もう結構ね、飛び降りる感じの、はい、やっぱり、うん、我慢しよう、でもちょっと食べたいと、ごめんなさい、はい、と見ながら買ってしまったんだな。
あ、そうなんですね。
そんなこと
食べたわけですね。
食べましたよ。
ダイエットと言いながら。
ごめんなさい。嘘ついてます、
ね。まあ、たまには甘いもの食べないと、でもね、糖分を取らないとね、やはり、あの、脳がね。
そう。脳がね、活性化しないからね。そうそうそうそう、頑張れないからね。
脳は甘いもの欲しがってますからね。
そうね、
糖分欲しがってますけどもね。はい、そうですか。ね、風早く、あの、これも風邪じゃないんじゃないですか。
風邪じゃないのかな、うん、違うものか。
違うものいただいたんじゃないですか。なんか、ね。
本当に悲しい感じ、集中力なくなるからね。
もう今度どうですか、引き始めからどのぐらい時間
だ。もう2週間
かな。2週間でしょ、う
ん、治りかけたかなと思ったらあかんかってね。あ、まあ、来週にはもうちょっと美声をね、
美声はね無理です
無理
無理です、それはドアがいたってね、
ほーとか、
そんな全然美声じゃない。
いや、そっか、
美声じゃない、美声風です、それは。
美声
風
です美声、
そうですけれどもね、まあ、節分の季節ですけれどもね、うん、というか、まあ、これこのネット放送ですから、
ね、
日曜日ぐらいにアップされますんでね、うん、はい、あのちょうど節分ぐらいじゃないですかね、うん、今これを速攻で聞いておられる、ね、見ておられる方、
お庭外、お庭内です ね、
もうまさに節分のあたりです、
ね、ちっちゃい時はよくやりましたけどね。
そうですね、
も
う
今やらないですね。やったら近所迷惑やるね。
近所迷惑もそうですし、うん、あの後の掃除が大変ですから ね、 あれもね、
マンションとかの10階ぐらいから豆落として下にいたら痛いよね。
痛いですよ、あなた。
と、
そんなものは。
ねえ、
いや、どう、そうですかね。どうでしょうね。
試してみる？
いや、それは多分ね、量によると思いますよ。
あ、そうか、
痛いかな。
過ぎたるわよね。でもびっくりするやろね。
そう、びっくりしますよ、豆降ってきたら。ね、まあまあ、節分であればね、うん、まだちょっとは想像つきますけど、普段いきなりあなた、
豆
が空から降ってきたら、
ね、
びっくりしますよ、あなた。空から何か降ってくるとびっくりしますからね。うん、あのマグノリアっていう映画ではもう最後にね、はい、うん、もうカエルがいっぱい降ってくるっていうシーンがありますから、
怖いなそれ、
びっくりしますけどね、
ゲロゲロゲロゲロ言って、
そのでかいやつ、
うざ、
そんなありますけれどもね、うん、そうですか、もうチキンソース勝手にされました
けれ
どもね、何を笑ってるんですかあなた、
いろんなこと覚えたし、
いろんなことをね、まあまあ、このずっとお面を私ずっと持ってますけれどもね、
鬼になりたいの？
鬼になりたいですね、時には。
あ、そうなの、
僕らがちょっと優しすぎると言われますからね、
う
ん、
あ、そう、
常にね、時々心を鬼にしないとダメですね、
うん、あ、時々ね、
ねえ、そうですよ、
ねえ、
これね、心を鬼とはまた違うんですけどね、うん、車に乗っててね、
はい、
あれね、皆さん気をつけましょうよ、僕も含めてですけどね、うん、信号変わったことに気づかへん人いるでしょう。
はい、あります。
なかなか気づかへん人いるでしょう、うん、今日もね、ここ来るまでにね、車で来たわけですけれども、うん、なんていうんですか、結構混んでたんですよ、
はい、
混んでる上にね、僕の前をずっとな、草津からね、そうですね、こっちに向いてきてね、安超えるぐらいまでずっと僕の前走ってた、はい、車がいらっしゃったんですけどね、その方がもう信号のたんびにね、あれ多分なんかね、多分よそ見したりね、うん、なんかこう本見たりねしてらっしゃるんですよ、危ないですよ、でね、もう毎回信号のたんびにね気づかないんですよ信号が変わったことに、
うん、
あれね、ちょっと ね、皆さん気をつけないで、まあ、何よりも危ないですからね。
まあまあ、そうです、うん、本当に。
それこそほんまに危ない。まあ、渋滞とか、その、急いでるのにとかっていうこと以前にね、うん、まず危ない、
ね。本当に危ない、
ね。だからもうあれはちょっとね、皆さんちょっと、結構ね、多いですよ、
うん。まあね、意識してないから余計危ないよね。
そうそうそうそう。それはもちろんね、例えば、信号変わるか変わらへんかで右折強引にしていくような人もいらっしゃいますから、まあね、それに比べるとまだいいんですけどね、そっちの方がもちろん危ないですけどね、うん、でもやっぱ信号に気づかないのは危ないです、
う
ん、
危ないよ、
あれ行けないです、
点滅信号とかね、気をつけないとね、うちのね、まあ、お昼で食べに行くときにね、ボタンを押して信号変わるっていうところがあるんです、はいはいはい、まあ普段はだから青信号なんよね、
はいはい、
だからそのつもりで行ってしまうはるんよね、きっとね、
ありますね、
やっぱり信号は信号としてちゃんと、うん、ね、いつも青だからとかそんなんじゃなくてね、見ていただければなと思います、うん、そうですね、
点滅信号もあれはもうスピードちょっと落とさないとダメですから、
ね、いつ変わるか分かんないですね、
そうそうそう、ね、ね、うん、そういうことも毎週なんか言いましょうか、
ね、
ね、
エコに続いて、ね、
エコに続いて、ね、まあまあ来週からはね、うん、エコ
エコです。
エコも含めたね、うん、皆さんの、まあ、寒さ対策、ね、 もうエコだけに偏った意見でもいいですしね、まあ、寒さ対策に偏った意見でもいいんですけどもね、まあ、皆さんもうこれから多分おそらくですけど、はい、2月また寒くなっていく
でしょうしね。寒いんですよ、うちの家また寒い、
あなたとか寒いでしょうね、
廊下っていうかね、板の間が冷たいの、冷たいの、
ね、あの湯たんぽは絶対必要ですね、
本当に
ペットボトル湯
た
んぽ、
朝になったらこっちが冷たくなってたらえらいことやからね、
いますからね、ね、まあまあいろんな皆さんもあるでしょうけれどもね、うん、
はい、
こちらの方もこの番、うん、この勝手にされましたでも何かあなたたまにはテーマを設けて、はい、来週それについてメールくださいなんて言って ね、まあ、日曜日に聞いてらっしゃるかってしたら、うん、この火曜日の放送間に合うわけですからね、はい、なんかこうそういうのまた考えて、
まずはねダジャレのネタください。
丸投げですね。
何かないかな、いや先週もね、だからあのジンギスカンあったじゃないですかね、あれももうギリギリですよ、
あ
もうヒントいただければなんとかなるんですけどね。こうなんかね違うちょっと力が欲しい。
なんかじゃ あの僕が、うん、例えばですけど、この料理をアレンジしてくださいみたいなのを言ってもいいわけですか。
うん、ああまあね、うん、大概のことはできますからね。それをアレンジしようと。
なので、ね、僕今日ちょっとテレビ見ててね、はい、あの食べたくなったのはね、うん、クリームコロッケ。
あクリームコロッケね、
クリームコロッケ、はい、まあでもカニとかエビとかが多いから、はい、まあ、そこはもういいです。例えばね
先生いいですか、カニとかエビ僕食べられません。
いやだからですよ、はい、だから、はい、だからあなたに頼むわけですから、うん、そこはいいです。
あいいです、
はい、いいです、うん、例えば、うん、僕今日ふっと思ったのはね、うん、あのクリームコロッケの中にね、はい、キノコ類何か、
ああなるほどね、
小さいね、
はい、
あんな入ってると美味しいんじゃないかなと思ったね、うん、だからクリームシチューなんかにもよく入ってるでしょ、はい、いろいろ、だからあれやったら、はい、コロッケって美味しいんじゃないかな、うん、ちょっと今日テレビ見ながらふと思ったんですよ。
まあ作れますね、
もうでも僕はキノコ出してしまいましたからね、違うこと考えないとダメですよ。
キノコじゃないやつね。何入れようかな。
いや、まあ、クリームコロッケをまたちょっと一回、ね、検討してみてください。
熱いよな。
熱いあれ見てうまいですね。
美味しいやけど危険やねあれ。
危険危険危険。危険ですけどあれ美味しいですね。
ね、まあね居酒屋とかでもクリームコロッケとか置いてるじゃないですか。頼んでしまうんだなこれ。
あ頼みますよ、僕も大好きですからね。でも大体エビとかカニですよあのクリームコロッケ。
そうだから聞くもん。だからコーンの場合があるから、
ね、あなるほどなるほど、うん、コーンがあるんですね。
コーンは結構スタンダードやからね、
うん、
その辺を聞いてから頼む。
なるほどね、カニクリームコロッケっていうのもまあ結構メジャーですけど、うん、そうですね、コーンもありますからね、
もうこれで一個消えたやろこれで、ね、あちゃこ
れそうでしょ、
ねね、自分で首絞めましたね、
そうそうそうそう、まあ、そうですね、あとね僕は今、
う
ん、
もういいです。
いいですか。
もういいです。狭めない。
いや違うんです、
広げよう。
リクエストですよ、リクエスト、リクエスト、例えばのリクエストですけどね、はい、そうですね、なんかねあのパスタでね、
パスタ、はい、
例えばですけど、音楽と晩ご飯でも今まででパスタよく出てきてますけど、はい、うん、基本的にあの普通のパスタじゃないですか、
うん、そうです、
ね、あの棒のやつじゃないですか、
です、ね、
あのいろんなパスタあるじゃないですか、
ありますね、シェルとかね、
あの ペンネとかなんかいろいろあるじゃないですか、
変なペンネですけど、はい、
大丈夫ですか、
進めていきます
。もう今ね天の声勘鳴らすのもやめましたよ、呆れて
手が行きかけましたけど、
手行きかけましたけど今断念者あります
バイクには入ってなかったけどすごいため息
そうそうそうそう、あの絡むのやめようって思われましたからね今明らかに、
一応観察するように見たんやけどね、もうすごかったね、引き方が
こうなんかああいうのを使った料理とかね、いいんじゃないですかね、
和風っていうのですか、
あ和風、
和風ね、はい、なるほど、
そうですね、あとね、あの面白いなと思うのがね、うん、あのインスタントラーメンでね、はい、インスタントラーメンに一工夫みたいなやつ、
ああはい、
うん、そういうのも、はい、こうまあもちろんね、あのその何ラーメンにするとかっていう商品名はまあ伏せてくるんじゃない、まあまあ、ね、まあ、その結局なんですか、まあ、味噌系のやつにこんなん入れたらとかね、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、やはりねあれはね結構ね、うん、おそらくインスタントラーメンって同じ味のようで、やはり家庭家庭の味があると思うんです。それはそういう、ね、例えば、具材によってとか ね、そういうなんとかもね、うん、面白いんじゃないですか、一工夫ね、はい、工
夫、
だからなんかこう普段は普通に食べてるインスタントラーメンをこんなんありますよっていうのとかね、
ちょっと工夫でこのうまさ、
このうまさってやつね、ありましたね、そういう
料理どうぞ、
そういうのもありやと思います、うん、私だいぶヒント与えてますから ね、
はい、頑張って
今度から僕が料理にしてあなた選曲にしますか、
あしましょうか
僕料理作れない、
わかりにくいなってよく
作れないですからね、ちょっと無理ですけれどもそれはね、またでも皆さんからも ね、リクエスト、料理のリクエストも ね、あの曲のリクエストもそうですけどね、 あの料理のリクエストなんかもどしどしいただきたいですね、
うん、
そして何よりやっぱり、2月からは番組 の, あの勝手に仕上がれのテーマも寒さ対策ですから、はい、やはりこう寒さにいいやつをね、ホクホクしたやつ、今日のも良かったそうでしたけれどもね、はい、うん、そういう料理もまたどんどん出していただけるとね、
う
ん、お鍋とかね、お鍋の種類とか
ね、
いろいろあるじゃないですか、うん、ね、またそういうちょっと期待したいなと
頑張って作
ってご飯にもちょっ
と行きたいと、
よろしくお願いしますけれども ね、
また、まあ、寒いですね、まあそろそろお時間という
なるほど
なっております。
はい、わかりました。
まずは来週は、はい、
そうです ね、
ね、
はい、
寒さ対策と、
そうですね、ちなみに、2月5日の放送では映画特集でございますんでね、うん、皆さんの好きな映画、
うん、
ね、あと、映画音楽、
そう、
ね、そういったことも、ね、メールの方でどしどしいただきたいと思います。
うん、
はい、
それでは、今週も、
はい、
さようならということで、チキンソウルの加点されました、アナログボックスのはじめと、
はい、
チキンソウルの今井千代、天の声サイモンさん、
はい、
お送りです。ありがとうございます。それでは
さようなら。